昇天したキリストの天の務めと協力する。第4週、昇天したキリストの天の務めのもとで復活したキリストを増殖させる。今週はもっぱら使徒行伝から語っています。ローマ数字は4つありますが、使徒行伝の主題の4つの言葉に対応するようになっています。使徒行伝の主題を読みます。復活したキリストが昇天において、その霊により弟子たちを通して諸生涯神の王国を生み出すための増殖。主題を、短く言うと復活したキリストの増殖です。復活したキリストの増殖。そして間にある4つの言葉はローマ数字の 1,2,3,4 に対応しています。1つ目は昇天、2つ目はその霊、3つ目は弟子たち、4つ目は生み出すということです。そしてローマ数字の1に入ります。ローマ数字の1、朝ごとから読みます。使徒行伝は天におられる復活し昇天したキリストを啓示しています。ローマ数字の通り、復活し昇天したキリストがポイントであることがわかります。使徒行伝の内容は主の天の務めについて述べています。主は昇天した後、彼の天の務めを開始しました。主の昇天は神が彼を高く上げることと就任させることです。使徒行伝の2章36節は、言います。あなた方が十字架につけたこのイエスを神は主またキリストとされたのです。主またキリストとされたのです。使徒行伝5章31節、元主また救い主としてイスラエルに悔い改めと罪の許しを与えてくださいました。この2つの御言葉で、見ることができるのは、主またキリストとされたことと元主また救い主とされたことです。主が主またキリストとされるというのは、万物を主とされるというのは、万物を所有することです。そしてキリストとされるというのは神の使命を遂行することです。そしてキリストについて、少しフットノートから読みます。ヨハネの1章40、41節のフットノート1は、キリストは神の油塗られた方、神によって神の目的、神の永遠の計画を達成するように任命された方です。20章31節のフットノート1、キリストは主の、職務、使命による称号です。アメン。次に行きます。元主また救い主、これは、主の行いについて言っています。キリストは全地を支配し救いを受けるように環境を安排します。また、御座から私たちを、御座へと救います。ローマ数字2に入ります。ローマ数字の2は使徒行伝の内在的な意義を私たちに見せています。先ほど申し上げた通り、ローマ数字の2は、その霊について語っていることです。私たちは復活したキリストを認識し、彼の天の務めにおいて彼ご自身を増殖させる必要があります。その内在的な意義はその霊です。その霊は人の中で行動します。ヨハネ20章22節、彼はこう言って彼らの中に息を吹き込んで言われた、聖霊を受けよう。そして、その霊は私の力となります。 使徒行伝一章八節、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受ける。その霊は体の中で体を通して体の健全のために行動します。そして私たちはその霊の水流の中で行動します。ですから使徒行伝の内在的な意義は復活と昇天の意義であり、キリストを命として生き、キリストを力また権力として行動し、一つの神聖な流れの中で、体の中でまた体のために行動します。ローマ筋の3。ローマ筋の3は、証人、すなわち、主題の言葉で言うと、弟子たちに重点があります。主は彼の復活の証人を必要としています。証人は主の復活の命、昇天の力と権威に対する主観的な経験が必要です。証人はキリストの復活を証しします。復活は、復活を証しするというのは、復活という単一の事件を証しするのではなく、だけではなく、復活より前、すなわち主の肉体となること、人の生活死をも含みます。そして復活より後のこと、主の昇天、天の務め、再来をも含みます。ですから、復活を証しするということは、キリストのすべてについて証しするということになります。朝ごとの食物の40ページの第2段落から抜粋して読みます。こうしてイエス・キリスト万民の主についての使徒たちの証は、使徒行伝全体に記述されているようにすべてを含みます。彼らは全聖書に掲示されているように、すべてを含むキリストを述べ伝え、供給しました。アメン。復活の証人は、生活の行動によって、彼の復活を証しします。キリストの復活の証を担うことは、神のエコノミーを完成することの中心点です。使徒行伝2章32節は言います。このイエスを神は復活させました。私たちは皆そのことの証人です。4章33節。人たちは大いなる力を持って、主イエスの復活の証をした。そして大いなる恵みがすべてのものの上にあった。第2コリント4章7節から11節。私たちはこの宝を持っています。絶えずこの体にイエスの致死力が働いています。それはまたイエスの力が私たちの体に表されるためです。イエスの命が私たちの体に表されるためです。最後、ローマ数字の4。これは、主題の生み出す、ことについての説明です。ローマ数字の4。私たちが昇天したキリストと協力して復活したキリストを増殖させることは、命における行動であり、福音を広めるためです。命における行動、すなわち生み出すことです。生み出すことは、命のことです。それは命における行動です。ヨハネ 6章63節、私があなた方に語った言葉は霊であり命である。私たちは、その霊の環境の中の導きに従う必要があります。使徒行伝の8章9章10章に、素晴らしい霊書があります。8章においてはピリポは、ガザへ向かう途中、福音を述べ伝えました。9章ではアナニアが見つかりに、ビジョンを見せられて、サウロを導きました。そして10章は、 ペトロは、主の命令を受けて異邦人に福音を述べ伝えました。私たちはキリストの、天の務めと協力して正しく福音を述べ伝える必要があります。キリストは私たちを内側で動かし、私たちは主の天の務めに応答します。主の回復の中の福音の述べ伝えはこのようであるべきです。すなわち命においてその霊に従い、主の天の務めと協力することです。それは奇跡や運動に頼るのではなく、祈り、その霊、御言葉によってです。使徒行伝28章31節、大胆に妨げられることなく神の王国を述べ伝え、主イエス・キリストについての事柄を教え続けた。最後にまとめます。使徒行伝の主題は、復活したキリストが昇天においてその霊により弟子たちを通して諸教会、神の王国を生み出すための増殖です。復活したキリストの増殖、これが使徒行伝の主題です。そしてローマ数字は、昇天、その霊、弟子たち、生み出すにそれぞれが対応しています。ローマ数字の1は昇天。キリストは昇天という最高の地位で、神の使命を遂行している。これがローマ数字の1のポイントです。ローマ数字の2はその霊です。その霊が内在的な意義です。というのは、その霊を抜きにしたら使徒行伝は、意味がなくなってしまうということです。ローマ筋の3は弟子たち。弟子たちは証人です。そして使徒行伝は今もなお続けているので、私たちも弟子たちであり、私たちも証人です。主は私たちを必要としています。ローマ筋の4は生み出す。生み出すというのは、命における行動です。アメン。